Passion 情熱インタビュー魂の声を聞ける。
ポッドキャストディレクターのあっちゃんです。この番組は様々な分野で活躍されている魅力的なあの人、この人の熱いパッション、情熱の根源にある魂の声を5人のインタビューナビゲーターが様々な角度から聞かせていただく情熱インタビュー番組です。本日のインタビューナビゲーターは私、当番組のディレクターあっちゃんが務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。そして第4回目のゲストは東京、埼玉など関東エリアを拠点に全国各地で演奏活動をしてご活躍でいらっしゃいます。声楽家、ソプラノ歌手でいらっしゃいます。村田咲希さんです。咲希さん、よろしくお願いいたします。
村田咲希です。よろしくお願いします。
はい。6月のマンスリーゲストとして、本日より2週にわたり、声楽家、村田咲希のパッションと題してお話を聞かせていただきます。さて、先日は別の番組にもご出演くださり、インタビューさせていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
実はこれで2度目なんですけども、その際も咲希さんとは実際にはリアルにまだお目にかかってご挨拶してないんですよね。
そうですね。
ね。ま、コロナウイルスのね、こう非常事態宣言解除後の余波も受けて、本日もリモート収録っていうことでね、ズームという、まあ、ネットテレビ会議システムのような仕組みを使って番組収録しております。まあ、画面とお声が先で、まだ実際動く咲希さんを生で拝見したことがないっていう、まあ、このパターン最近多いんですけれどもね。どんな方かっていうと、まあ、もちろんおきれいな方なんですけど、これはうちの番組の方で命名するのがちょっとね、習わしになってたりするんですけど、まあ、シュガービューティーっていう、命名させていただいて、まあ、白雪姫みたいな。イメージで、皆さん、お考えいただければ、リスナーの皆さんは、お感じいただければな、と思っております。さて、咲希さんにはね、先日もドルチェな日曜というアンサンブルアンクラージェの、小松真理さんと、カズマ直子さんが、メインパーソナリティを務める番組にご出演いただきまして、改めましてありがとうございました。
ありがとうございました。
というのも、咲希さんは、アンサンブルアンクラージェのメンバーでもあるんですよね。
そうですね、アンサンブルアンクラージェの声楽のメンバーとしても活動させていただいております、ね、
そういう意味では本日のテーマとしてソプラノ歌手へのパッションと題して情熱インタビューを進めてまいりたいと感じております。それでは咲希さん、まずは自己紹介をお願いしてもよろしいでございましょうか。
はい、改めましてソプラノ歌手の村田咲希と申します。早起きの早い一文字で咲希と言います。国立音楽大学の声楽科を卒業後、都内を中心にコンサートやイベントなどで演奏活動を行っています。また、学校や、音楽教室で音楽、声楽の講師としても、活動しておりまして、幅広い世代の方々に音楽の魅力を伝えるために、活動しております。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、声楽家ということで、まあ、ソプラノ歌手でいらっしゃるんですけども、まあ、そのパッションのルーツを聞かせていただこうというふうに、まずは感じておりますけども、いつ頃から音楽っていうものを始められたんですか？
はい。音楽はですね、私、姉がいるんですけれども、はい、姉の影響で、3歳ぐらいからエレクトーンっていう楽器を始めて、あとは、吹奏楽部でフルートを吹いて、いましたね。音楽は全般的に大好きだったので、もう歌に限らず楽器も大好きでしたね。
エレクトーンからだったんですね。
そうですね、一番最初は。
でフルートっていう話は今日初めて聞かせていただいた。あ、それが要はその、はい、歌の方に、まあ、声楽家の方に向かれるきっかけって何かあったんですか？
はい、あ、そうですね、音楽は好きだったんですけど、こう人前で歌うとか人の前でアピールするっていうのは苦手だったんですが、家の中で歌うのは大好きだったんですね、
うん、
で、某テレビ番組の歌のお姉さんとか、はい、その時に流行ったアイドルのモーニング娘さんとか、
はい、
あと浜崎あゆみさんとか、そういったもういろんなジャンルですけど、はい、その方々の歌手に憧れて、
はい、
もう単純に歌が上手くなりたいと思って、まだ12、3歳だったと思うんですけれども、ネットでお教室を調べて、
はい、
こう自分でお小遣いを持って体験レッスンに行って、
ほう、
歌を初めてそこで習って、もうどうしても習いたいから習わせてってこうお母さんにお願いしたんですけれども、で入ってみたら、
はい、
まあ、なぜかそこがそういうあゆの曲が上手になるとかではなくて、声楽の教室だったんですよまだちっちゃい頃だったので、 あまりよくわからなくて、声楽とボイストレーニングの違いとかがわからなくて、歌う上手くなるっていうだけでお教室選んだので、
はい、
でも行ってみて習ってみたら、そこでその声楽の魅力というか、もともとのこの発声の歌う楽しさとかを知って、
はい、
そのまま高校でも音楽の勉強したいと思って、あの音楽系のある学校に通いましたね。
なるほど。でもそこって、はい、違うと思うと、そこでやめてしまうとか、はい、違う方、軌道修正をかける人もいれば、あ、それ面白いねっていうことで、はい、そちらの道にずっと行かれるっていうので、これ分かれ道ってターニングポイントだと思うんですけど、
はいはい、
そこってボイストレーニングと、もちろんその歌を、あの、発声を鍛えるとか、ボイストレーニングと、もちろんそのオペラというのが、そのまあ、声楽家になるっていう、
はい、
ソプラノ歌手になっていくっていう道って大きく違うじゃないですか、はい、その発声も違う
し、はい、違いますね。
でも、
はい、
そこが、
はい、
そこの、ごめんなさい、細かいこと聞きますけど、そこの、あ、これやってみようと思った面白さというか、
はい、
その魅力って何だったんですか、声楽の。
その声楽のレッスンでは大抵一番最初に、あのイタリア歌曲っていう、 こう古典のイタリアのものを歌うんですけれども、
うん、
それがただ単純に楽しかったんですよね今思うとちょっと単調な、まあ、短い曲が多いので、今それをコンサートで歌うとかあんまりないんですけれども、うん、その頃はそれを歌うのは、その普通のポップスの音楽よりもこれを歌ってた方が楽しいと思ったんでしょうね。
はあ、
上手になりたいって思いましたね、単純に。
はあ、そこって趣味っていうか、そのね、カラオケで歌うとか、それこそ楽器弾いてバンドでやるっていうのと次元が違うじゃないですか、はい、ちょっとじゃ違うって感じるんですよ。そこに興味っていうのか、そこに魅力を感じたっていうのは、はいはい、あ、ステージ変わったんだな、あ、こっから本当にプロの、まあ、声楽家に行く道に、はい、をこうパンドラの箱開けちゃったみたいないうとこですよね。それがもし、うん、そのただのっていうか、シンプルにボイストレーニング、はい、その例えば声が出るようになるっていうところだったら、はい、また違う道だったんですけど、やっぱりそれに声楽につながっていく
そうですね
っていうところが今の話だと、
はい、
そこがパッションの源だったんだ、それを楽しいってやっぱり感じたところがやっぱり才能なんだろうなと思いますよね、うんうん、そこはね、
まあ、でも12、3歳なので、そこまでその詳しくは多分考えてなかったんですよね、まあ、体感して楽しいか楽しくないかで多分判断してたと思うので、うん、それがその声楽っていうものが子供にとって、私もその幼少時代でも楽しいって思ったんでしょうね。
なるほど、それすごく肝心要なとこですよね多分ね、その思春期のそういう知識がないからこそ、やっぱりそこをすごくあの体感して、ああ、
はい、
楽しい面白いと思ってそっちにこう行くのか、それとも違うと思っちゃうのかっていうのは全然方向が変わってますもんね、うんうん、そこでね。
そうですね、
ね、でもこれ音楽をこう目指されてるっていうか、そっちの道に行くお子さんとかね、あのどうしようかなって思ってるご家族にとってはすごくきっかけになるいいお話です。やっぱりそこの原点なお話かなと聞かせていただいてね、感じました。はい、でその後やっぱりその方向で行くときに音楽の学校へ進学されるんですけど、どんな学生生活でした？
そうですね、私が出た稲学園総合高等学校っていうところは、埼玉県の県内でこう一番大きいマーモス学校なんですけれども、2500人ぐらいいるんですね、全校生と。
1500人すごいな、それ
そうなんですよね。でまた総合選択制で、はい、自分の好きな学系を選んで、はい、自分の希望に合ったこう時間割を作って、うん、大学生のような学びができるっていうのが一番の稲学のポイントなんですけれども、はい、その中で私はこの好きな音楽を選択したんですけれども、
はい、
まあ、クラスの中にはこう体育系のスポーツマンの子とか、うん、中国語がペラペラの子だったり、パソコンが得意でなんかプログラミング書いてる子とか、うん、いろんな仲間が周りにいたので、いい刺激を受けながら学生生活っていうのを楽しむことができましたね。
なるほどね。やっぱりその自分の得意というか、その好きなこと、まあ才能ですよね。そこの可能性を磨ける、ね、はい、学校ですよね、ここは。
そうですね。
人文系あり、理数系あり、語学系あり、もちろん芸術系もあるし、スポーツ系もあるし、
はい、
情報系系と、あと生活科学系。ね、これだけこう、すべての分野がある学校って、だって、ない。ですもん、そういうことを経験できる。
ないんですよね。はい、ないと思います。
ね、またハウス制。
はい。
いろんな学校がこうその同じエリアの中にあるみたいな形で、あるんですね。
そうなんですよ。普通何かとか独立の科が存在したら、その科だけ別のクラスになったりすると思うんですけれども、
はい、
稲学はこの7つの系統をまとめて。一クラスずつ分散して入れていて、普通のクラスにいろんな系の学系の子がいるので、そのクラスを4つまとめてハウスっていう独立の小さい学校にしていって、このハウスが6つあるという巨大な学校でしたね。
すごいな、それは。だからその組織力もそうだけど、うん、その何うまくそのなんていうか系統立ってるっていうとこっていうのはなかなかマネジメントするの大変だと思うんですけど、これ素晴らしいなと思って、バランスがね非常に、
うんうんうん、
素晴らしいですね、そこはね。
そうですね。
これあれですよ、関東エリアでそういう進学、特に芸術系とか、例えばあって思ってる方はお調べいただいてね、興味持たれるかなと思いますけどね、そういう選択も可能だなっていうね、まあそれがね、さきさんの音楽家へのこう原点というか、ルーツがここで養われたですよね。
そうですね、それはすごく今も感じていまして、その音楽家であってもこう、はい、音楽だけにこう偏った人間には自分自身なりたくなくて、こういろんなものとかいろんな人とか、うん、いろんなことからこう感じて吸収したいっていうのが持っているんですけれども、はい、稲学の時でもそのいろんなものを得意な子が集まっていて、その人たちとの関わりっていうのは今の自分にとってもすごいいい影響を与えてくれてるなって思ってます。
なるほどね。だからか。なるほど、ここがやっぱり原点ですよね。やっぱりこの音楽をね、やっぱりこうプロフェッショナルでやってらっしゃるんですけど、そのなんていうかな、選択の幅とか、まあ、活動もそうですけれど、やっぱりご自身のそういう軸が養われたっていうか育まれた時期なんだろうな。で、ね、まあ、その後、ね、大学の方は国立音楽大学、音楽学部、演奏学科、声楽専修を卒業されて、まあウィーン国立音楽大学で、まあ、ディプロマも取得されっていう風な、まあ、まあ、王道っていうか、音楽の道は道な、音楽道は音楽の道なんですけど、その活動の幅がね、やっぱりこう、
はい、
広いじゃないですか。例えばその、学校で音楽を教えてらっしゃったっていうのを拝見して、ああ、興味深いなと思ったんですけど、はい、そこのところのお話ちょっと聞かせてください。
あ、そうですね。最初音大を出て小学校の音楽の専科の先生として勤務していたんですね、はい、でそれはそれでもうすごく楽しくて、子どもたちと一緒に歌って合奏してすごい楽しかったんですけれども、うん、まあ音楽 楽家である前に教育者なので、学校の教壇に立っているので、うん、はい、もっとこう自分自身のやはり道を極めてからでないと、こう真の教育っていうものがこう真っ当にできないんではないかと自分の中で思って、うん、教員は辞めてもう一回演奏活動を、やることにしたんですけれども、まあ、今は自分の演奏の活動の中でもやりたいこととかいうのも明確に見えてきたので、うん、その活動とともに、まあ、学校でも講師として今も音楽の指導は続けていますね。
なるほど。その軸ってなんていうかな、あの学校の先生になっちゃったからじゃなくて、そこのところの教育者というところの軸をちゃんとご自身で感じられて、うん、それを音楽とのこう関わりの中でご自身もこう育まれる中で、じゃあここまで、ちゃんと育んだから、じゃあ教員として教師として、教育として音楽を子どもたちに、伝える、はい、なんていうかな、あり方がここまでできたからっていうところはね、はい、あのどう言ったんだろう、軸がこうなんと、軸がぶれるとね、コマと一緒でこうぶれちゃうんですけど、やっぱり軸がしっかりしてらっしゃるから、はい、やっぱり明確ですよね、そこがね、行動がうん、あのだから、うん、すごくそこだから幅広いこう何ですか、世代に音楽を伝える活動もしてらっしゃるんですけど、そういう意味では、はい、ああ何ていうかな、今日お話今ね聞かせていただいて目から鱗っていうか、あ、なぜさきさんがこういうことをしてらっしゃるのかってね、あのまだ今言ったんですけれどもね、ああ合点がいくんですよね、そういう今活動してらっしゃる他にもね、いろんな活動してらっしゃいますもんね。
そうですね。
他にはどんな活動してらっしゃいます？
今はですね、コンサート活動がこの期間なかなかできないので、うん、ライブ配信を始めたんですね。
はい。
やっぱり生の音楽は一番なの、うんうん、っていうことは前提にあるんですけれども、まあ、形は何であれこう音楽をお伝えお届けすることができないかなと思ってライブ配信を今しております。はい、あとはやっぱり自分自身がこの間も演奏家でこう居続けるためには演奏発信していかないとこう自分自身が停滞してしまうなと思っていたので、うん、まあ、配信を通してこうおうち時間の少しの癒しの時間にでもなればなと思って、うん、やっていますね。
私も拝見しました、17ライブってやつ、そう
ありがとうございます。
とってもねインパクトがあったのが、あの翼をくださいって皆さんリスナーの方ご存知かと思うんですけど、まあ元々はフォークソング赤い鳥っていうグループが歌ってたと思うんですけど、これね、そのイメージで、じゃあ、翼をください、歌いますって言うと、私、聞かせていただいて、これ違うんですよ。さきさんが歌われる、翼をくださいっていうのは、これがね、これね、またライブ配信あったら、皆さん、17ライブっていうのをちょっと、インストールして、聞いていただくといいんですけども、これがね、響くんですよ。このインパクトっていうのが、このお声で歌っていただくと、おお、そういう翼をくださいありかみたいなね、我々のフォークソング世代からすると新鮮というよりも斬新というよりは、あ、この令和の時代なんだなみたいなね、そういうようなね、声楽家の方が歌われる翼をくださいっていうのを一度聞いてみていただきたいなと思いますけどね。なるほどね、その立ち位置か、そうか。またね、この17ライブ、まあ、余分なこと言ったらですけど、すごくね、見てくださる方をめちゃくちゃ大切にするので、コメントを一字一句ね、追っかけるんですよ、佐々木さんが。そう、こう、あ、毎回。だから、ね、すごい不安多いんですよ。やっぱり皆さんコメントをね、いっぱいこう残してらっしゃる。一度ね、これ、ご覧いただけるといいかなと思いますけどね。あとあれですよね。インスタグラムもやってらっしゃるんですが、また違う、こう、なんていうかな、ご自身を本当に、360度回転で、いろいろこう、自分磨きというか、ご自分をいろんなこう形で、こう、発信されてらっしゃいますもんね。そういう意味ではね。
そうですね。まあ、自分自身、こう、興味あることとか、こういうの面白そうとか思ったことは、 もうとりあえずやってみようっていう考えなので、こう歌い手としても教育者としてもその一番元にあるのがこう音楽の力がこう溢れる世の中になるという根本的な理想は持った上で、自分が演奏するということだけにはとらわれずに、こうその理想のプラスアルファになること、そのそれが直接伝わらなくても人と人との関わり方とか、あと自分の在り方とかいうものに関しては結構いろんなものをやりたいと思ってしまうタイプですね。
まあ、その人生っていうのか、ご自身のやっぱり、ね、人生をこう楽しんでらっしゃる、でも教育者としてこうそういう姿をもしね、あの師という、まあ、あの先生っていう人が人生楽しんでる姿を子供が見たら、やっぱりあ、こういう大人になりたいなって思うと思うんですね。だから自分をこういろんなこう、ね、音楽の道もありますけれども、そのご自身をこう人生を堪能してるっていうか楽しんでるって姿ってものすごく大切だと思うんですけど、そういう意味では教育者としては理想的だなと思って感じてますね。教育者だっていうのはね、あの改めて感じさせていただいてますね。そういう意味ではね素敵だなって思います。
ありがとうございます。
でそんなね、咲さんが、
はい、
あのまあ、2016年ね、まあ音楽家の方々がやっぱりこう代名詞的なホール、サントリーホールでのねコンサートも、出演されたりとか、あとはこうアンサンブルユニット和音というグループでもね、はい、活動されてらっしゃるんですけども、そこのところっていうのは、
はい、
もう一つこの和音っていう3人でやってらっしゃるんですけど、その一方で先日もねゲスト出演してくださいましたけど、アンサンブルアンクラジェというあの大人数ですねの中の、
はい、
チームにもおいでになるんですけど、この大人数の方のチームのこう魅力って何ですか？
はい、そうですね、アンクラについては本当に人数とあとはいろんな楽器の方がいるので、うん、なかなかやっぱ一人の歌い手として活動してるといろんな楽器との関わりってないんですね。
なるほど。
それこそカズマさんのチューバと歌なんてもう2つだったら絶対やらないので、うん、それがこの大人数大編成できることによっていろんな楽器の音と一緒にアンサンブルできるっていうのはとっても楽しいですね。
なるほどね。そこのところのそのいろんなコンビネーションがセレクトもできますし、はい、そういういろんな、ね、コラボレーションもね、ヨガとコラボレーションしたり、クラシックのムービーコンサートしたりとかって、うん、いろんな企画の中でやっぱり刺激的でしょうしね。なるほどね、
はい、
そういう大人数もありながら今、
はい、
アンサンブルユニット和音とい こうチームをね組んでらしてっていうところの、そちらは3人でやってらっしゃいますが、はい、こちらの魅力っていうのはどんなところですか？
わー、まあ、3人とか3つの楽器というのは、はい、私が思うにはこう一つ一つの楽器の良さをアピールできるのと、またアンサンブルとしてこう3人の3つの楽器の音が重なり合った時の魅力、うん、まあ、両方こうちゃんと表せられるっていうのが3つ3人だと思うんですね。その2つがこうしっかりアピールできるユニットになりたいなって思ってますね。
なるほどね。そのお話をねもっと聞かせていただきたいんですけれど、この続きはまた来週ということで、あの毎回ここでね切るとですね、リスナーの方がえーっていう声がですねどことなく聞こえてくるんですけどあの来週はねアンサンブルユニット和音へのファッションについて引き続き聞かせていただきたいというふうに感じております。そしてそして本日はそのアンサンブルユニット和音へのファッションにはなくてはならないスペシャルゲストをお招きしております。咲さん、ご紹介していただいてよろしいでございましょうか？
はい、アンサンブルユニット和音ピアニストの茶屋本真由奈さん、そしてフルーティストの根本優子さんです。
真由奈さん、優子さん、ありがとうございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
こちらこそありがとうございます。ずっとお目にかかりたいと思っておりました。ホームページでは拝見しておりますがこれまたお目にかかって かれてない、このお目にかかってご挨拶がどれだけたくさん の人になるかなと思いながらですね、今日は楽しみにしておりましたけども、まずは自己紹介の方をよろしくお願いしたいと思ってます。前野さんからお願いしてもよろしいでございましょうか。
はい、ピアノを担当しております茶屋本真由奈と申します。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。引き続いて優子さん、よろしくお願いいたします。
はい、和音でフルートを担当している根本優子と申します。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。お二人とも来週じっくりお話を聞かせていただくので、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いいたします。
はい、さて最後にサキさん、本日おすすめいただく曲をですね、一曲聴かせていただきたいんでございますけれども、どの曲をおすすめくださいますでしょうか。
はい、プッチーニ作曲のオペラジャンニスキッキより、私の愛しいお父様というアリアをお届けします。
ありがとうございます。どのような曲なんですかね、この曲は。
この曲はですね、お父さんに私結婚したいのっていう嘆きを伝える歌なんですけれども、私この曲が大好きで、コンサートでは必ずと言っていいほど歌う曲なんですね。で、今生の音楽をお届けすることはできないので、この私が発売させていただいております CD に入っている曲をお届けしたいなと思いました。
はい、ありがとうございます。本日はこのオペラジャニスキッキより私の愛しいお父様を聞きながらお別れですけれども、その前にサキさんから、コロナのこの状況ですけれども、今のねサキさんの活動とかをですね、どこで情報をこう得ることができたりするのかということも含めてですね、ちょっとお話を聞かせていただきたいなと思っていますけれども、今後の活動についてはどういうふうに情報の方を得ることができますでしょうかね。
はい、主に私のホームページや Facebook で活動情報を更新しております。村の田んぼの早いと書いていただければ出てくると思うので、検索してみてください。また先ほどお話しさせていただいた通り、H7 ライブというライブ配信をしています。H7 ライブはアプリをダウンロードしていただければ、どなたでも無料でお気軽に配信を楽しみいただけますので、ソプラノサキと検索していただいて、ぜひおうち時間を一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。そしてまたコンサートができた時には、皆さんと同じ音と空間を共有したいと思っております。
はい、ありがとうございます。続いて、マイナさんとゆうこさん、アンサンブルユニット和音の、チームとしてですね、どのような今活動をしていて、今後どういうふうに、その情報をゲットできるかについてもちょっと聞かせていただこうと思うんですけど、マイナさんいかがでしょうかね。
はい、和音としましては、まだ皆さんの前で直接、音楽をお届けすることはできないので、3人で相談しまして、テレワークで演奏をしております。
なるほど。ゆこさん、どんなような感じで、テレワークしていらっしゃるんですかね。
はい、テレワーク演奏の方を、和音の YouTube チャンネルで配信しております。もしよろしければそちらもチェックしてください。
はい、ありがとうございます。こちらの、URL 等はですね、アナラジ番組公式ホームページおよび Facebook にも掲載させていただいておりますので、そちらもご参照いただければと思います。サキさん、まゆなさん、ゆうこさん、本日はありがとうございました。サキさん、どうです、第1回目の収録いかがでございましたでしょうか。
いや、なんかお話しすることで自分が見えてきて、とても今日はよく眠れそうです。
ありがとうございます。前田さんは収録のご様子をご覧いただいてて、はい、番組の雰囲気も含めてですけど、いかがでございましょう。
すごくアットホームな感じで、本当にお二人おしゃべりしてる感じが伝わってきて、またさきさんのこともたくさん知れたので、改めてこの和音のメンバーでいられてよかったなと今感じてます。
ありがとうございます。ゆうこさんはいかがですか。
はい、私もまゆなちゃんと同じなんですけど、さきちゃんの新しい面とか、知れてとても良かったなと 番組の雰囲気もアットホームで、まあ、はい、また楽しみに聞けるなと思いました。
ありがとうございます。また来週もね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
Oh.